説教一体何者だろう。石橋秀夫牧師です。
今日から対抗節に入ります。ろうそくが1本ともりまして、4本ともったらクリスマスということになるわけです。1本のろうそくは大きな世界、大きな部屋、そこにおいては本当に心もとなく光る光のように思いますが、しかしこの光を闇は消すことができない。暗けば 暗いほどその光は輝く、そのことをいつもろうそくの火を見ながら思うものでありますが、対抗説に領主ヘレルの言葉に身を向けるのであります。ヘロデは一体何者だろうと主イエスについて、言っています。主イエスのことを聞いて、主イエスの技を聞いて、一体 何者だろうと問うのであります。主イエスの誕生は誠に小さな小さな出来事でありました。馬小屋において、主イエスは誕生するわけでありますが、馬小屋と申しましても洞窟であります。洞窟の中で、母マリア、ヨセフのもとにひっそりと、小さな幼子が誕生するわけであります。ベツレヘムの洞窟の中で誕生した主イエス、幼子、まさに小さな一本のろうそくのように、頼りない光のように思えたのであります。主イエスが誕生した時代の王様は、イスラエルの王様はヘロデ大王でありました。ヘロデ大王はローマ皇帝の信任を得て、絶大な力をイスラエルにおいて発揮していくのであります。非常に力のある王様でありました。イスラエルにおける大土木事業を数々成し遂げた王様でありますが、今でもイスラエルに参りますと、たくさんのヘロデ大王の作ったものの遺跡を見ることができます。ヘロデ大王のもとに東の国の博士たちが、ユダヤの王として誕生した方はどこにおられますかと聞くのであります。これに胸騒ぎをしたヘロデ大王は、ベツレヘムということを聞かされて、ベツレヘムにおける2歳以下の男の子を全部殺してしまうという残忍なことをする王様でもありました。マリアとヨセフはヘロデ大王の手から赤ちゃんイエスを抱いてエジプトに逃げるということであります。ただただ逃げる以外ない。神の子救い主の誕生、幼子イエス、しかし神の子であるにもかかわらず、この幼子は逃げる以外ない。ヘロデに抱かれ、マリアと共にエジプトに逃げる以外ない。このような闇に吹き消し去られてしまいそうな幼子イエスのことを思うのであります。しかしこの幼子が、成長して、神の国を述べ伝える、救い主としての技を始めますと、大きな光として人々を支える力となっていくのであります。ヘロデ大王が死んだ後、イスラエルは3人の息子に分割されます。今日の聖書には領主ヘロデと出てまいりますが、3人の息子の1人、ヘロデ・アンティパス、このヘロデ・アンティパスがガリアの領主として、このヘロデ・アンティパスは福音書使徒言行録で最もたくさん出る領主であります。 主イエスが外来で活動し、またバプテスマのヨハネと絡みながら、このヘロデ・アンティパスの技が聖書に記されてくるわけであります。先週十二弟子の派遣の箇所を学びました。弟子たちはイエス様から神の国を述べ伝えなさい、病気を癒しなさいと、その力が授けられて伝道へと使わされていくのであります。その箇所を学びました。主イエスの絶大な力を弟子たちは受けて、病を癒し神の国を述べ伝えた。この弟子たちの技はイスラエル中に響き渡ったと思われます。主イエスも数々の病を癒し奇跡を行い、外来においてたくさんの人々の心を捉えていた。多くの群衆が常に主イエスのもとに押しかけていた。まさにあの洞窟の中に誕生した小さな光は今人々を支える大きな光となった。ルカ福音書はまさに主イエスにおいて神が働かれていることを記していくのであります。主イエスはまさに神であること、そのことを力強くルカ福音書において記し続けているのであります。このような背景の中で今日の聖書に目を向けたいと思います。7節、ところで両親ではこれらの出来事を全て聞いて戸惑った。主イエスがしておられる技を見て聞いて、そして人々が言っている言葉を聞いて戸惑ったということが語られていくわけであります。まあ、というのはありますが、というのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからであると示されてくるわけであります。ヨハネが死者の中から生き返ったと人々は言い始めた。このヨハネの首を切ったのはヘロデであります。そのヨハネが生き返ったという言葉を聞いてヘロデは戸惑うのであります。バプテスマのヨハネは偉大な預言者として受け止められ、イスラエル中の人々がヨハネに目を向け、ヨハネからバプテスマを受けるためにアラノにやってきた。領主ヘロデは自分の不正な結婚をバプテスマのヨハネから指摘され、バプテスマのヨハネは、遠慮なく両氏の不正な結婚を批判するわけであります。そのために領主ヘロデはバプテスマのヨハネを捕らえ、そして首を切ってしまうわけであります。そのヨハネが生き返ったと人々は主イエスの技について、語り始めるわけであります。9節を見ていきますと、しかしヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は、そしてイエスに会ってみたいと思った。何者だろう、ヨハネは私が首を切った、こんな噂の主は一体何者だろうとヘロデは問うているのであります。神様から選ばれた預言者の首をはねた、だから戸惑いながら不安を感じながら神の前に恐れを感じた、そういう王様の姿は、領主の姿は記されていないのであります。彼はどこまでも興味本位であります。たくさんの病に苦しむ者を癒した奇跡を行っている、 そういう珍しいものに会ってみたい、何者か会って、確かめたい、まあ、そんなヘロデの思いが示されてくるわけであります。このようなヘロデのような漁師も主イエスについて何者だろうと問うている、問わずにはおれない。この言葉で言えば弟子たちも同じことを問うているのであります。弟子たちは主イエスのそばにあって、主イエスの技を直接に見ているのであります。力ある神の言葉を語り、数々の奇跡を行っている、そのイエス様の姿を見て、一体この方はどなただろうと問うのであります。一体この方はどなただろう、一体何者だろう。あらゆるものがこの主イエスについてこのように問うのであります。何者だろうという問いに、どこで神は答えておられるのか、そのことに今朝注目したいのであります。主イエスはどこで、主イエスが何者かということを指し示しておられるのか、そのことを問うていくこと、ヘロデ漁師が問うたこの問いを私も問うていくこと、またその問いにルカ福音書がどのように答えるか、そのことを聞いていく、そこに今朝の大きなメッセージが響いてくるように思うのであります。ヘロデはイエス様に会って大喜びしている、その場面があります。ルカ福音書の23章を見ていただきたいと思います。イエス様が逮捕されて、イスラエルの最高法院で裁かれて、死刑の判決がなされてくるわけでありますが、ローマの支配の中にあるイスラエルにおいては、死刑の判決を出したとしてもピラト総督が、最終的な判断を下さなければ死刑にすることができません。この23章の一節はローマの総督であるピラトが尋問する場所、それが示されているわけであります。そして6節からはヘロデが尋問する場所が示されています。157ページの23章の6節、これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いて、ずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろ尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたからである、とこのように記されているわけであります。主イエスに会いたいと思っていた、しかし今会うことができた、喜んで何か印を見たい、奇跡を見たいと主イエスを尋問したけれども、主イエスは何もなさらなかった。主イエスは沈黙されているのであります。そして ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。ヘロデも一緒になって、主イエスを侮辱するわけであります。主イエスは沈黙されておられるのであります。ヘロデがすることをそのまま受け止めておられる。主イエスに投げかけられる侮辱、数々の侮辱、それを黙って受けておられるイエス様の姿が示されてくるわけであります。ルカ福音書は主イエスが神であり神の技を行う救い主であることを書き続けていくわけでありますが、今ここにはその救い主の輝きはない。弱々しく捕らえられたイエスは弱々しくなすがままにされるイエス様の姿が示されるわけであります。ルカは主イエスは何者かという問いに対して、この沈黙して人々から投げかけられる侮辱、それをただ受けておられるイエス様を見つめさせるのであります。イエス様が十字架にかかっていく場面においては、イエス様は沈黙されておられます。罪がないものを罪とされる祭司長、大祭司、立法学者、宗教的な指導者たちは主イエスを妬んだ、妬みのゆえに主イエスを殺そうとしたと記していくのであります。人々に人気がある、人々に受け止められている、そのことに妬んだ、このような力ある者たちの妬み、そのことも一心に主イエスは受け止めておられるわけであります。十字架につけよと叫ぶ民衆に変わってまいります。あれほどイエス様に心を向け、イエス様に身を向け、イエス様に従ってきた、イエス様を支持してきた民衆も、ただ黙って弱々しく十字架の道を歩まれるイエス様に失望して、十字架に避けよう、十字架につけようと叫ぶ民衆に変わっていくのであります。このような民衆の叫びも、ただ黙って受け止めておられるイエス様のお姿、沈黙するイエス様のお姿の中に示されてくるわけであります。ルカは主イエスは何者か、この十字架の道を黙って歩まれるこのお方を見よと、私たちに主イエスを指し、沈黙の主イエスを指し示していくのであります。主イエスは何者か、私たちはこの問いに、先ほど講読文で読みました、いつもこの時期になりますとイザヤ書53章を講読いたしますが、イザヤ書53章からこのイエス様の沈黙について、強く示されるのであります。イザヤ書53章を見ていただきたいと思います。旧約聖書においてイエス様が誕生する500年前に神様が送ってくださる救い主とはこういう救い主だと示されている旧約聖書の言葉であります。1149ページ2節、乾いた地に生まれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、かやかしい風格も好ましい容姿もない。神様が、神が一つであるお方として、 この世に送ってくださるメシア救い主の姿であります。3節、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。侮辱を受ける救い主の姿が予言されています。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私の痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。神の前に犯した罪、それを私たちが犯した、神の前に犯した罪を主イエスは担って、神の前に私たちに代わって苦しんでくださるメシアの姿が示されてまいります。彼が差し支えたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた苦しみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼の傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪を全て主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、気を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私のための背きの家に彼が神の身にかかり、命ある者の力絶たれたことをと記されてくるわけであります。主イエスの沈黙、十字架の道は歩まれる主イエス、黙ってほふらに子羊のように、その道を歩まれる主イエスの姿、イザヤ書53章の成就であることが示されてくるわけであります。主イエスは一体何者であるか。それは十字架に向かって歩まれる主イエス、十字架に死んでいく主イエスの中に、主イエスが一体何者であるかということが示されている。それは人間に代わって人間の犯したあらゆる罪を背負ってくださって死んでいくイエス、人間のさまざまな痛みを病を知って、それを担って十字架に死んでいかれるイエス、ここに神の技がある。神ご自身が救い主として私のためにそのご自身を捧げてくださる神の愛がある。ここに救い主の技がある。このお方を見よと御言葉を私たちに語りかけてくださるわけであります。神から使わされたものが十字架で殺されていく、これほどの闇はない、これほどの闇はないという闇の深みに、イエス様の復活の大いなる光が輝き始めるのであります。私たちの罪は許された、あなた方の罪は許され、神様の復活の命に預かるものとなされた、預かるものとなった。その救いをこの方は成し遂げられた。十字架のイエスを見つめさせながら、十字架の歩みを記しながら、このお方がどなたであるかということをルカはこのように力強く私たちに語りかけ、記してくださ、語りかけてくれているのであります。対抗説にあたって、尊い神の救いの技を新たにここに深く受け止めるものでありたい、御言葉から示されます。お祈りをいたします。天の神様、聖書に学ぶことが許され感謝いたします。対抗説第一印の御言葉をもらいました。主がどなたであるか、そのことを私たちは闇の深みにおいて強く強烈に示されてまいります。人類の 痛み、罪、闇、あたわしの罪、闇の中にある痛み、すべてを背負って、十字架の道を歩み、そこから救い上げてくださった救いの御業のうちに、あたわしが生かされていることを思い、心から感謝いたします。対抗する対抗措置にあたり、神様の大いなる御業をあなたに受け止め、主を高らかに賛美し、またこの主を明かしするとき、伝道するときとして、私たちを主が用いてくださいますように。星が教会に新しく来た方々、弓道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。